いやー、今回シェアしてもらった資料、これめちゃくちゃ面白かったですね。AI と IoT、まあ、もののインターネットをどう賢くつなぐかっていう話、結構あちこちで聞きますけど、その裏にこんなにこう根深い問題があったとは。資料を読んでまず目に飛び込んできたのが MN 問題っていう言葉。数えきれないほどの AI アプリ M とメーカーも規格もバラバラな膨大な IoT デバイス N。これをどうやってつなぐのか。資料にあったあの従来型の統合図、まさにスパゲッティモンスターでしたよね。赤い線がぐっちゃぐちゃに絡み合ってて。そこで今回はこの絡み合ったスパゲッティを解きほぐす仮として、あなたが注目している新しい標準、モデルコンテクストプロトコル、通称 MCP ですね。これに焦点を当ててじっくり話をしていきましょう。特にあなたが知りかかった革新、ブリックスケーマみたいな今までのやり方はなぜうまくいかなかったのか、そしてファスト MCP という実装のサンプリング機能は何がそんなに画期的なのか、この2つの問いに答えるのが今回の探究のミッションということで。
ええ、その2つの問いがまさに核心です。ブリックの限界を理解しないと、なぜ MCP が、革命的に見えるのか、その本質が見えてきませんからね。今回はまず、IoT デバイスたちが話す言葉、つまり方言の問題から始めましょうか。そこから、なぜブリックのような静的なアプローチが行き詰まったのか。そして MCP、特にファスト MCP が、動的な対話で動作の壁を乗り越えるのか。最後には実際の作り方とか、避けて通れないセキュリティの話まで一歩ずつ掘り下げていきましょ
了解です。ではまず根本の問題、方言からですね。この言葉すごくしっくりきました。うちのスマートホームのデバイスたちもメーカーが違うと全然連携してくれなくて、まさに違う言葉を話してるって感じです。
まさにその通りなんです。そしてその方言は実はですね、3つの異なる階層に分かれているんです。まず第一層がトランスポート層の方言。これはデータの運び方の違いですね。産業用ならモッドバス、スマートホームならジグビーとかマターとか、そういう物理的な通信プロトコルです。例えるなら、手紙を送るのに普通郵便を使うか、キロミを使うか、バイク便を使うか、その手段が違うようなものですね。
なるほど。封筒の種類とか運び方が違うと。
次に第2層が構文層の方言。これはデータの書き方、つまり文法の違いですね。データ形式が JSON だったり、もっと圧縮されたバイナリー形式だったり、同じ温度を表すにも片方はテンプ25と書き、もう一方はテンパラチャー77と書く。キーの名前も単位セシカカシカもバラバラ。手紙の中身のフォーマットが違うわけです。
ああ、わかります。海外のサイトで買い物したら、住所の書き方が全然違って戸惑うみたいな感じですね。
そして一番厄介なのが、
第3層の意味層の方言です。
これがラスボスですね。データが持つ意味とか文脈が違う。例えばセンサーから単に25という数字が送られてきたとします。これ何だと思いますか？
室温が25度とかですかね。かもしれません。でもエアコンの設定温度が25度なのかもしれないし、部屋にいる人数が25人なのかもしれない。この25という数字が文脈なしには意味をなさない。この意味のズレを吸収することこそが AI と IoT を連携させる上での最大の壁だったんです。そこでその意味をきっちり定義しようとしたのが、あなたが疑問に思っていたブリックスキーマのようなアプローチというわけですね。このセンサーは第一会議室の天井に設置されていて、室温を計測するためのものだっていう情報を全部書き込んだ巨大な辞書を作ろうと。理想的には聞こえますけどね。でも資料には成功しているイメージがないとはっきり書かれていました。一体なぜなんでしょう。も完璧な辞書があれば万事解決しそうなのに。
ええ、革新を尽くし的ですね。ブリックスキーマは RDF という技術を使って、建物内のあらゆるものの関係性を知識グラフとして記述します。一度完成すれば確かに非常に強力なんです。しかし、普及を阻む分厚くて高い3つの壁がありました。第一に、もう信じられないことのエンジニアリングコスト。考えてみてください。大規模なオフィスビルには数万点のセンサーや機器があります。
数万点。
ええ、それら一つ一つに対して、これはどこにあって何のためのもので、どの機器とつながっているか、
を手作業で意味付けしていく。これはもう IT というより考古学の発掘作業に近いですよ。コストが効果をやらかに上回ってしまう。
うわ、気が遠くなりますね。
第2に、高度すぎる専門性です。このブリックスキーマが使う RDF とかスパークルといった技術は、セマンティックウェブと呼ばれる分野のものでして、扱えるエンジニアが世界的に見ても、まあ非常に少ない。専門家チームを雇う必要があって、これもコストを押し上げます。
そして第3の壁が、個人的にはこれが一番致命的だと思うんですが、性的モデルの硬直性です。
待ってください。その3つ目のポイントが一番気になります。つまり、莫大なお金と超優秀な専門家を集めて、完璧なブリックモデルを構築できたとしても、その瞬間にもう時代遅れになる可能性があると。
例えば、オフィスのレイアウト変更で新しい部署ができて、壁とかセンサーの位置が変わった瞬間にとか。
まさにその通り。完璧なスナップショットを撮るようなものですが、我々が必要なのはライブ映像なんです。ビルは生き物のように常に変化しますからね。その度にあの巨大な辞書を改訂し続けるのは現実的に不可能なんです。モデルと現実があっという間に食い違ってしまう。以前話したあるビル管理者は、動いている電車にペンキを塗るようなものだと嘆いていましたよ。
動いている電車にペンキを塗るですか。それは無理だ。なるほど。事前に完璧で性的な辞書を作るのはもう負け戦だと。だとしたら論理的な次の一手は、その場でリアルタイムに物事を理解できるような動的なシステムを作ることになりますね。それがこの新しい MCP という標準なんですか？
その通りです。まさにパラダイムシフトと言えます。MCP は事前に全てを定義するアプローチを捨てて、実行時に対話して発見するという道を選びました。資料にある性的セマンティックグラフから動的コンテキストプロトコルへという比較図がもうすべてを物語っていますね。MCP サーバーは AI に対して自分はこんな機能をツールを持っていますよというリストを提示するだけなんです。例えば温度取得、照明オンオフといった具合に。AI はそれを見て必要なツールを呼び出す。これによってシステムの結合がガチガチに固められる設計時から柔軟に対応できる実行時へと移行する。ソフトウェア工学でいう遅延結合、レートバインディングの考え方を IoT の世界に持ち込んだんですね。
ここであなたが最も知りたかった核心部分に踏み込みます。ファスト MCP の良さは、抽象化の程度を LLM にサンプリングで問い合わせる点にある。このサンプリングという機能、正直に言うと最初はピンとこなかったんです。サーバーが LLM に助けを求めるって、なんだか逆じゃないですか。普通は AI が司令塔でデバイスはそれに従うだけだと思っていました。デバイス側がいわば自分の思考を AI に外注するみたいなことなんでしょうか。
それがこの技術の革新性を表しています。サンプリングは AI からサーバーへの一方通行だった情報の流れを逆転させ、サーバー側がクライアント側の AI に助けを求める機能なんです。 IoT デバイスがクライアント側にある強力な LLM を外部脳として利用すると言ってもいいでしょう。
外部の、なるほど。
具体的なシナリオで考えてみましょう。資料にあったファスト MCP のシーケンス図が分かりやすいです。あなたが AI アシスタントに、ねえリビングの様子はどう？と尋ねたとします。この様子っていう曖昧な言葉を AI はすぐには理解できません。そこで AI はゲットステータスのような、とりあえず情報を取得するための汎用的なツールを呼び出すわけです。すると MCP サーバーはリビングにある大量の生データ、例えば温度 24.1 度、湿度 55%、 人感センサー15分前に反応、照度300ルクスといった情報の洪水を受け取ります。従来ならこの生のデータをそのまま AI に送り返すしかありませんでした。
でもそんな数字の羅列を返されてもユーザーとしては困りますよね。
ですよね。ここで魔法が起こります。サーバーは生データをそのまま返さず、 ctx.sample という関数を使って LLM、 つまり外部脳にサンプリングを依頼するんです。その時のプロンプトはこんなイメージですね。ユーザーは様子はどうと聞いています。ここに大量の生データがある。彼の意図を汲んでこの情報を最も分かりやすい形に抽象化してくれませんか。定性的な要約で良いかどうかも含めて判断し回答を生成してくださいと。このリクエストを受けた LLM はその知能を使ってデータを解釈し、リビングは室温24度で快適ですよ、この1時間ほど人の動きはないので静かなようです
といった人間が自然に理解できる要約を生成してサーバーに返します。サーバーはその洗練された要約を最終的な応答としてあなたに届けるわけです。
うわ、今つながりました。つまり真のパラダイムシフトは単にデバイスをつなぐことじゃないんですね。知識の流れを逆転させることなんだ。かしこもないセンサーが一方的にデータを垂れ流すんじゃなくて、 LLM という巨大な脳にアクセスして、今あなたにとって最も役立つ存在になるにはどうすればいいですかと問いかけることができるようになった。これは末端エッジと中枢コアの関係性を根本から変えるとんでもない変化ですね。
まさに抽象化のレベルが固定ではなく、対話の文脈に応じて動的に適応的に変化する、これが適応的抽象化の正体であり、 MCP がもたらす真の価値なんです。
理論はよくわかりました。これはすごい。では実際にこれをシステムとして構築する場合、どんな形になるんでしょうか。資料にはいくつかの設計パターンが示されていましたね。
はい、 IoT 分野で特に推奨されているのがセマンティックゲートウェイパターンです。これは MCP サーバーが単なる通訳係ではなく、意味を付与するという重要な役割を担う設計です。サーバーの裏側にはブリックスキーマのような知識グラフを、ただしもっと軽量で管理しやすい形で保持しておくんです。
おっと、ここでブリックが出てくるんですね。完全に捨て去るわけではないと。
そうなんです。敵だったものを味方につけるイメージですね。例えば AI が役員会議室の温度は?と尋ねたとします。 AI は役員会議室という言葉は知っていますが、それが物理的にどのセンサー、例えばセンサー ID789 に対応するのかは知りません。そこで MCP サーバーが裏で持っている知識グラフを参照して、役員会議室とセンサー ID789 を結びつけ、データを取得して AI に返す。これで AI は物理世界の面倒な詳細を一切意識することなく、人間と同じように意味ラベルで対話できるわけです。
なるほど。このパターンはもう実際に使われているんですか?
いくつかの先進的な事例があります。資料にあった中から対照的な2つを紹介しましょう。まず、不動産テックの最先端を走るプロプテック OS。これはまさに先ほど話したセマンティックゲートウェイを大規模に実装したエンタープライズ向けの事例です。彼らはブリックスキーマを知識グラフとして活用し、 AI が対話するのは物理デバイスではなくビルのデジタルツインそのものなんです。
もう一つ対照的な例というと、
コミュニティ主導で開発されているホームアシスタントの連携サーバーですね。これはまさに私たちが最初に話した家庭内のスマートデバイスの MXN 問題を解決するための、まあ、草の根的なソリューションです。考えてみてください。家の中には絶対に互いに話そうとしない何十ものブランドの製品がありますよね。このプロジェクトは MQTT という共通プロトコルを使ってそのカオスを一旦すべて吸収するんです。その上に MCNGP サーバーが立つことで、 AI に対してはリビングの照明をつけるといった統一されたきれいなツールだけを見せる。 AI はその電球がフィリップス製なのかどこかの無名ブランドなのかを気にする必要が全くない。まさに草の根の力でスパゲッティを解きほぐしている恒例です。
大企業向けのデジタルツインから家庭向けの草の根プロジェクトまで応用範囲が広いんですね。ただ AI に物理世界を操作させるとなると、どうしてもセキュリティが心配になります。悪意のある指示で家のスマートロックを勝手に開けられたりしたらシャレにならない。
それは一番の懸念であり当然です。資料でもいくつかの対策が示されています。まず、プロンプトインジェクションのような攻撃への第一の防衛線は、ドアの解錠のようなクリティカルな操作は AI に直接実行させず、必ず人間に承認を求めるヒューマン・イン・ザ・ループを組み込むことです。
でもそれだと自動化の良さが失われませんか?いちいちスマホで承認ボタンを押さないといけないなら、あまり意味がないような。
操作に承認を求めるわけではありません。室温を一度変えるのに承認は不要ですが、家の正面玄関の鍵を開けるのには絶対に必要。つまり操作のリスクに応じて階層を設けるんです。低リスクなアクションは完全自動、高リスクなアクションは要確認。システムがその違いを賢く判断できなければなりません。その他にも、情報を読み取るだけの権限と操作する権限を明確に分ける最小権限の原則とか、そもそもセンサーから送られてくるデータが改ざんされていないことを保証するために、ブロックチェーン技術を使う防衛 T、
ブロックチェーン・オブ・ AI ・ Things といったアプローチも研究されています。
なるほど。多層的に防御するわけですね。では最後に、この技術がどこに向かうのか、少し未来の話をしましょう。資料には、アンスロピックのスキル .md という、また興味深い概念が出てきましたね。
ええ。MCP が個々の道具、つまりツールを提供するのに対し、スキルズは道具の使い方、つまりレシピを記述するものです。火災報知器が作動した時の対応を例に考えてみましょう。MCP サーバーは換気システムを停止する、防火扉を閉める、スプリンクラーを作動させるといった一つ一つの原始的なツールを提供します。
いわば道具箱に入っているドライバーとかレンジのようなものですね。
その通りです。一方、スキル .md には緊急時対応マニュアル、SOP そのものを記述します。例えばこんな感じです。1、火災報知器の場所を特定する。2、その火災ゾーンの換気を停止する。3、周辺ゾーンの防火扉を閉める。AI はこの人間が読んでもわかるマニュアルを読み、書かれている手順通りに MCP ツールを実行していく。これにより、複雑の業務フローをプログラムにハードコーディングすることなく、マークダウンファイルというテキストを編集するだけで柔軟に変更できるんです。
さて、今回の話をまとめてみましょうか。あなたからいただいた資料を深掘りして、いくつかの重要な転換点が見えてきました。まず、ブリックスキーマのような、事前に全てを定義しようとする厳密で生態的なアプローチは、変化し続ける現実世界に対してコストが高く、硬直的すぎたと。それに対して MCP は実行時に対話して発見するという動的なアプローチでその壁を打ち破った。中でもサーバーが LM という外部脳の知能を借りて状況に応じてデータを動的に要約抽象化するサンプリング機能こそが真のインテリジェント化の鍵だということ。そして実際にシステムを構築する際には裏側に軽量な知識グラフを持つセマンティックゲートウェイとして MCP サーバーを設計するのが現在のベストプラクティスだということですね。
ええ、見事な要約です。最後に一つ思考を広げるための問いをあなたに投げかけたいと思います。先ほど触れたエージェントスキルズの考え方をさらに推し進めると、未来のビルの運用マニュアルは棚に眠る分厚い紙のファイルではなく AI エージェントが直接読んで実行できるスキル .md ファイルの集合体になるかもしれません。設備管理者が新しい避難手順をマークダウンで書き換えるだけで、その日からビル全体が新しい動き方を学習する。これは単なる自動化を超えて物理的な環境そのものが学習し進化する世界の入り口に立っているということではないでしょうか。この環境が自ら学ぶという未来についてあなた自身がどう考えるか、ぜひ探究を続けてみてください。